はい。それでは、後半第2部ですね。最初1つ目の、発表を、お願いしたいと思います。1つ目の発表はですね、IP、アドレス周りのですね、ホットトピックスと、インターネット番号資源ホットトピックスというタイトルで、JPOPM の運営員、谷崎さんから、ご発表をいただきたいと思います。それでは、谷崎さん、よろしくお願いいたします。
はい。インターネット番号支援ホットトピックスということで、JPOPFST の谷崎が喋ります。この発表毎回やってるんですけど、JPOPM の毎回の中で一番こう緩い感じでやるっていうのが毎回のパターンです。で、インターネットに関係ある話題で番号資源とかポリシーとか、そのあたりの話をしますと。まあ、IP アドレスが S 番号とか、まあ、インターネットガバナンスの話を過去にやったこともあります。まあ、その他興味深い話題を、私の視点で取り上げてわーわー言うっていう回ですね。で、ポイントは、まあ、できるだけ旬な話題で、ちょっと違った切り口で、まあ、ある意味、やじ馬っぽくやりますと。で、短くお話ししますって書いてますけど、今回はちょっと長めになります。で、50回記念なんですけど、今回通常営業です。はい。で、なぜ通常営業かというとですね、実は JPOPM40 回、JPOPM20 周年記念の時に、20年振り返る的なことをやったことがあって、それの中でかなり網羅されていて、過去の20年こんなんでしたと、これ一番最後のスライドぐらいなんですけど、まあまあ、こういう話をしたので、まあ今回はいいかなと。ところがですね、40周年の一番最、さっきのスライドの一番最後のページで、次の20年どうなるのっていう話を入れたんですが、これ、左側のこっちがですね、2001年12月6日に行われた JPNIC オープンポリシーミーティングで、JPNIC におけるエース番号を割り当て正式サービス化についてというのが昔あったそうです。もう、まあ、すごいこと書いてあるんですけど、JPNIC に業務移管しようと思ったけど、ダメだったので非公式サービスとして継続と。まあ、25年前、もう考えられないようなことがあったんですけど。で、この時ですね、2018年、ラックニックのポリシーで、RIR、仮想の RIR を作りましょうと。明確に定義されてない、単一の、地域がない組織に IP アドレス、S 番号を割り当てる仮想の RIR を作りましょうと。この話があって。で、ポリシーの中に、ポリ、えーと、提案されたポリシーの中に、例えば地球外みたいな話が書いてあって、いや、これ、絶対そのうちこんなことあるよね、と思ったら本当に合ってるので、その話を今回はします。はい。宇宙での IP アドレスはどうなると。ティップトップ、これ ITF で、話されてる話題ですけど、まあ、そのあたりの話をしますと。で、宇宙とインターネットって、まあ、本当に近くなってるなっていうのを、私個人的に思ってまして、NASA が出したムーンベースユーザーズガイドって、スペース1999って皆さん知ってます？でもムーンベースって出てくるんですけど、あ、知らなかったですね、皆さんね。で、これ2026年の4月に、この上の方に URL ありますけど、PDF になってて、で、まあ、ざっくり2029年ぐらいまでにはフェーズ1で、25回ロケット打ち上げて、21回月に着陸して、なんとかなんとかとか。フェーズ2は2029年から。で、フェーズ3は2032年からと。超クソ真面目って言ったら怒られるかもしれないですけど、非常に真面目に書いてあります。まあ、これが本当に進むかどうかっていうのは、まあ、世の中の事情とかいろいろあるんでしょうけど、まあ、本当に人類は宇宙に進出しようとしてるんだなと。で、まあ、宇宙に進出していく、まあ、月面探査だ、まあ、他の火星に行くのか木星に行くのか、知らないですけど、まあ、そうやったら、やっぱり IP の技術を使いたいという需要が高まってきていますと。で、インターネット、宇宙とインターネットプロトコルで、これ私の理解ですけど、まあ、例えば、地球とタトゥインという星があるんですけど、あるんですけど、まあ、そこで通信をしようとしてると。ただ、宇宙空間なので、まあ、距離があり、まあ、惑星だから自転とか公転して、で、超長遅延で、例えば、通信なんかよくあって、で、帯域なんか出るわけないと。で、その部分は BP というプロトコルを実際に使うそうです。 で、実際に ITF や、CCSDS っていうところで、実際にこのプロトコルが実装されていると。で、型や、例えば、例えの中では TCPIP を使うんだろうと。で、なんか上に表がありますけど、まあ、地球と惑星、ここで言うとこの、例えのような、惑星内では普通に TCPIP を使い、惑星間では BP を使うと。で、ざっくりこういう風になってるんですが、今日の話は、ここの話です。惑星内、地球以外の惑星と、で、TCPIP を使う、そういう時にどうなんだっていう話を、この後していきます。で、ITF では実際に議論が行われていますと。トーキング IP to other planets, ティップトップ。で、過酷な新宇宙の環境や、既存の IP、過酷な新宇宙の環境において、既存の IP アーキテクチャやプロトコルをどのように当てはめ、快適に動作させるか、ガチで考えてると。で、宇宙環境は非常に得意なので、どういうことを考慮して、どういうプロトコルを実際に使わないといけないのか、みたいなことを、まあ、非常に具体的に書いてあるんですよ。まあ、クイックからやりましょうとか、あと DNS どうすんだみたいな話を、が書かれています。で、ITF 結構本気だなというふうに思いました。で、議論の中で対象外は、明らかに言われていて、既存衛星軌道の通信、LEO とか MEO とか GEO とか、これまた後で説明します。あと、他プロトコルの開発。少し前の表、図であった、バンドルプロトコル、BP の開発は行わないと。あと、基本的に車輪の再発明はせず、今あるプロトコルをできるだけ利用しつつ、もし何か変えないといけないときは、他のワーキンググループとかと連携して、調整して、やりますと。いうことを、が書かれています。で、プロトコルは策定中で、では IP アドレスってこれどうするんだろうって思ったら、具体的な提案とか議論が行われ始めています。エイリンでの議論がエイリン57で2026年の4月27日。具体的なポリシーの提案があって、で、これ最終的に結果は、継続議論になってます。から、そのまた、ちょうど1ヶ月後に、今度はライプで議論があってます。で、こっちはポリシー提案というよりも、宇宙用に IP アドレスいりますよねって話と、まあ皆さんどう思いますかっていう意見収集です。で、個人的にはこっちの議論の方がなんかすごいシンプルでわかりやすい気がします。あと、この議論仕掛けにトニー・リーがやってますね。おじさんたちはトニー・リーって言って思うかもしれないですけど、シスコいて、ジュニパーいて、プロケット作ってっていうトニー・リーがやっとると。そう言うとなんかちょっとこれ真面目に見た方がいいんじゃないかなっていう気がしてくる人がいるんじゃないかなと思うんですけど。はい。で、エイリンの議論をまずいきますね。まあ、さっきも言った通りその宇宙に人類が進出しとると。で、まあ、ここちょっと大げさに書いて、なんか持って書いてあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ多分今のまま、このままやっちゃうと、例えば、エイリンから持っていったアドレスと、ライプでもから持っていったアドレスと、例えばラクニックから持っていったアドレスで、そのまま宇宙で通信が始まってしまうと。で、これってルーティング経路集約できないんじゃないっていうのが、これはまずいんじゃないかと。というところで、非常に具体的なポリシー提案を、エイリンでは出してます。で、エイリンが、これポイントはエイリンが、地球外や月面を含む宇宙空間で、IP を使っている人たちに対して V4 と V6 のアドレスを割り当てると。で、地球外ネットワークっていうのを明らかに定義して、で、政府や研究機関や、商業宇宙事業者に対して IP アドレスを分配すると。で、V6 を推奨してスラッシュ48、V4 は必要に応じてと。で、具体的なポリシーはここに書いてあります。で、地球外ネットワーク何なんだろうかっていう話をしますが、なんか JPOPM と、ね、話してるような話題ではないような気がだんだんしてきたんですけど、ETN と略されるそうですが、 静止軌道 GEO の項を物理的に超えて、運用される、すべての IP ベースのネットワークイン、ネットワークインフラストラクチャーと。なんで、下に書いてありますけど、例えばスターリンク。スターリンクはLEO って言われるやつで、高度が200キロから2000キロぐらい。で、GEO の高を超えてって書いてますので、高度約3万6000キロ以上、のところにある、そこを超えた範囲にある、IP ベースのインフラストラクチャーに割り当てます。まあ、各々書いてますけど、まあ、つまりこっちはスコープ外ですよと。で、ちなみにスターリンクのウェブページを見ると、地球上空約550キロをぐるぐる回ってますということが書いてありました。で、コミュニティの反応なんですけど、ザザッとなんか、トランスクリプトとかを読むと、まあ、早めに議論始めるのはいいことなんだけど、エイリンが単独でやることではないと。で、あと、RIR を新しく作るとかいう、グローバルポリシーとして考えるべきではという意見が大半を占めてました。で、エイリンのポリシー提案って、確かエイリンの、委員会っていうか、委員の人が提案して、で、プレゼンに一緒になんかスタッフの見解がついてくるんですけど、その、エイリンのスタッフの見解は、エイリンがもし本当にこれやるとしたら、IETF が、さっきのシェアードアドレスみたいな感じで、このブロックをボンと出しますと。で、その上で、IANA、まあ、もしくは NRO なのかもしれないですけど、これを、RIR で運用しなさいよという話を、認め、で、エイリン理事会が、これはエイリンがやるべきことだということを判断し、で、他の RIR が、この役割を、エイリンがやるよっていうことに同意しないと、これってできないんじゃないっていう話、で、一応、継続議論になっていますと。で、さすがトニー・リーなんですけど、じゃあ次、ライプ行きましたと。で、ライプでの発表ですけど、提案者は、トニー・リーと、あと、バーシャル・ユーバンクスさん。RFC6676、RFC6693、マルチキャストの RFC とか書いてる方ですね。で、あと、スペースイニシアティブっていう会社のチーフサイエンティストのようです。で、このあたりは、ITF の、ウェブページに、まあ、いろいろ書いてあると。で、議論の内容を、議論というか、まず発表の内容を言うと、まあ、課題としては、その、個別に取得アドレスされ、経路集約ができなくなるんじゃないっていうことを課題として挙げ、で、宇宙アドレス分配のために、RIR、どっかの RIR で、どっかのアドレスブロックを確保したいと。で、今、エイリンと話してるけど、これ別にどこがやってもいいよ、皆さんどう思いますかっていうような発表でした。で、多分これは、まあ、発表の内容もそうですけど、具体的なポリシー提案というよりも、まあ、こういうのって必要だよねっていう、まあ、概念への賛同と意見収集が目的だったんじゃないかなというふうに思います。とはいえですね、めちゃめちゃ具体的にどこにどうアドレスを分配するかという話が書いてありました。宇宙用に一つのアドレスブロックを分配。例えば V6 だったら、スラッシュ3とか、スラッシュ2とか、そんな大きなブロックだと思うんですけど、で、その中で、例えば、これ、私が勝手に思ってるイメージですけど、スラッシュ32なのか、スラッシュ20なのか分かんないですけど、でかいプレフィックスをバンバンといろんなところに割り当てると。で、あと、提案文書の中には具体的には書いてなかったですけど、エース番号もおそらく専用のブロックを用意するように見えました。メーリングリストを追ってると。で、月とか地球以外の惑星とか、ラグランジュ点ってあるんですけど、二つの天体の重力と遠心力がちょうど釣り合う場所。ガンダムでいうスペースコロニーがある場所ですね。が、通信を中継するには非常にちょうどいいポイントなので、まあそういうところが必要でしょうと。で、実際に、ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡というのが、今、ラグランジュポイントにあります。ただ小惑星帯と書かれていて。 はて、あの、スライドにハテナって書いてあって、こう何なんだろうなと思ったんですけど。で、あと、エリンの議論でもあったように、あの、スターリンクとかあたりの人工衛星は違いますよという話ですね。で、これスーパー私なりの理解なんですけど、地球があって、例えば月があって、で、タトゥインがあって、で、ラグランジュポイントがあって、で、この黄色いところが、このライプの発表における IP アドレスの分配の範囲だというのが私の理解です。で、惑星間もしくはラグラン、惑星とラグランジュポイント間は BP プロトコルで話をし、その中は TCP/IP で回し、で、ラグランジュポイントで中継し、で、地球の IP アドレスはまあ、すでにやる RIR から分配されるんですけど、このあたりってちゃんとアドレス考えた方がいいよね、というような話です。で、スライドの中身をちょっと噛み砕いて説明しますけど、これちょっと本当かなと思ったんですけど、あの各国の宇宙機関は一般的に、まあ ISS みたいに、あのまあ協調関係にあって、で、まあ宇宙空間での総合接続を想定しているが、うんぬんかんのって書いてますけど、これあの、個人的にあの協調関係と言ってますが、なんか宇宙進出が本格化した時にそれ維持できるのかなというのは非常に思いました。まあ、とはいえ、例えば惑星ごとに一つのプレフィクスを割り当てとか、宇宙全体にボンと割り当てるとかいうのは、まあ、悪いことじゃないかなと。で、あと、これは、こういうふうにして経路収容が可能にするものであって、強制するものではないということも書かれています。で、それから、アドレスブロックの確保という話ですけど、まあ、V4 と V6 両方いるんでしょうねと。で、まあ、宇宙空間の通信リンクは、帯域幅は極めて制限。あの、発表の中では、昔のモデムを思い出してほしいみたいな、なんかそういうことが書かれてたんですけど、まあ、ともかく帯域は出ないので、V6 のオーバーヘッドは、まあ、すごい懸念事項になるのではないかと。で、長期的に V6 への移行が、まあ、望ましいとか、ね、まあ、それぞれのニーズに合わせて V4 を選ぶのか V6 なのか、とかいうのは、まあ、そのミッションの立案者が考えるだろうと。こう非常に柔らかく書いてますけど、なんかあの、関連のインタードラフトを見ると IPv4 の利用は、推奨に読めます。あと、あれか。V4 のフルブロックはいらな、必要なく、スラッシュ16が一つあれば足りるかもしれませんね、みたいなことが書かれていました。で、コミュニティの反応ですけど、まあ、エイリンと同じ雰囲気なんですけど、宇宙用アドレスブロックっていう概念は、まあ、理解できますと。で、やっぱり RIR で議論するよりも、IR とか NRO とか ITF で決めるのが先ではないかと。で、あと、さっきの、前の方のスライドで出した、あの、仮想 RIR じゃないですけど、5つの RIR が共同で管理するのがいいんじゃないかとか、あと、アドレス圧縮技術ってあるよね、とか。あと、IPv4 を宇宙で使うのはやめた方がいいと。私もそう思いましたけど、スラッシュ16が足りるのか、みたいな、そういう議論がありました。そのあたり、この URL ですね。あの、メーリングリストのスレッドと、あと、トランススクリプトを見て、議事録見ていただくと、なんとなく雰囲気が感じられると思います。はい。で、まとめ、これ、含む試験です。あの、宇宙用としてアドレスブロックは必要であるっていうことそのものは理解が得られるというような気が、私には、そういうふうに見えました。あと、その ITF や NRO みたいなところで決めるのが先という意見も私は納得できました。あの、シェアードアドレスじゃないですけど、グローバルポリシーとして考えないとダメなんでしょうねと。で、仕組みとしては、新しい RIR を作るか、どっかの特定の RIR で管理するか、現状の5つの RIR で共同管理するか。で、これ完全に試験ですけど、例えば特定の RIR で管理するっていうと、なんか例えばエイリンに持っていったら、例えばアメリカはシリアにアドレス出すのかみたいななんかそんな話になるでしょうし、中国が握ったらなんかちょっとそれはそれで嫌なことが起こるんじゃないかなとかいうことはあるかもしれません。 あと、共同管理も、例えば、APNIC と JPNIC さんがやり取りしてるような、その細かい運用みたいなのが果たしてできるのかなっていうのは、大変そうだなっていうようなことを思いました。あと、まあ、どちらにしろそのグローバルに意見集約とか、議論が必要だろうなと。で、超野じ馬な見方ですけど、このグローバルポリシーっていうのがなんかどんな風にできるのかっていうのを観察できる機会なのかなというふうに思っています。で、これ、まあ、本当にやろうとしたら、まあ、トニー・リーさんが各 RIR を巡る旅に出るんじゃないかなと。で、あと最近インタロップありましたけど、日本でどうなんだろうと思って、インタロップで展示している宇宙関係の人たちに、聞いてみると、宇宙分野での研究開発は確かに進んでるんですけど、まあ、ビジネス的にはまだ、それこそ新宇宙みたいなところは、まだ、ビジネスとしてはまだ、むむむって感じでした。で、あと、JAXA を中心に国も絡んでやってる宇宙戦略基金っていうのがあるんですけど、ここなんか面白いそうな話がなんかいっぱい載ってて、こういうところにこの辺のビジネスのネタみたいなのが出てくるのかなと。で、宇宙アドレスっていうとなんか SF の世界みたいな話ですけど、これ技術課題じゃなくて、これから形成されるグローバルポリシーの話だと思います。なんだろう、特殊な環境があって特殊って言っていいのかな。まあ、特殊な環境で特殊な使い方をやりたい人たちが、こういうふうにアドレスを欲しいって言ってるっていうのは、実は、宇宙っていう言葉があると特別に見えるかもしれないですけど、それは、この、ポリシーの話なんじゃないかなというふうに思っています。で、あと、これやっぱり20年後のインターネットを考える良いきっかけになるのではないかなというふうに個人的には思いました。はい。発表は以上です。
はい。谷崎さん、ご発表ありがとうございました。拍手お願いします。はい。というわけで、面白い、話題、最近の話題を提供していただきましたけれども、何か、関連するトピック、話題やコメント、質問がある方、いらっしゃいましたら、お願いします。
はい。ありがとうございます。はい。東京工科大学村田です。確かに必要だな、というのは感じて、すごく、面白かったです。まあ、今回発表で、エイリンさんとライプさん、ライプの実際の例がありましたが、APNIC の方ではあまりこういう議論はされていないという考えであってでしょうか。
今のところ観測されてないですが、多分、必要に応じて、トニー・リーさんが、はい、各 RIR を巡る旅に出るんじゃないかなというふうに思っています。うん、
ありがとうございます。まあ、コメントっていうか、まあ、個人的に思ったことですけど、なんかまあ、これ、なんか今、ご意見とかもあったらって感じだったので、ちょっとあえて自分の意見を言うと、なんか、今ある RIR から、なんかさっき言った仮想の RIR を作るのが、なんか、丸いのかなというのは感じたりしましたね。まあ、っていう感じですよ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは、はい、また次よろしくお願いします。
木村です。個人です。個人です。個人の帽子です。ありがとうございます。とても、興味深い発表で来てよかったなって思ったことの一つです。一つは、真面目かもしれない話で、今のところ宇宙船を作るときにお金も組織も、大きくなるので、IP アドレスを例えば備えたものを打ち上げるとき、例えば他の国や他のリージョンや特殊なレジストリーに分配されたアドレスを使っていて、やめたって言われたときに困っちゃうので、ローカルの RIR、そこのエリアの RIR とか、個人的にはそこのエリアの NIR に分配された方が、打ち上げる立場としては安心かなというのが一つです。もう一つは、ラグランジュ点の話でして、昨今、どこかの星に行くときは、まだスイングバイを使わないといけないので、宇宙における通信の課題は、見えないところでどう通信するかだと思います。で、ラグランジュポイントも、 まあ、自転後転で見えなくなると課題としては同じだと思うので、どっちかっていうと、例えば木製で、スイングバイしようと思った時に、裏に行っちゃってる間にも通信できるようにするために、必要な個数のアドレスとかっていうのを考えていくと、まあ、ちょっと太陽系抜けるのはちょっとまだ先かなと思うので、まあ、太陽系の中の星の中で考えていくといいのかなと思いました。続きは懇親会でお願いします。
はい。ありがとうございます。ありますか？はい。
おじさんたちは宇宙戦艦ヤマトでガミラスが冥王星前線基地に置いていた反射性製砲っていうやつを思い出してもらえばいいんですけど、レーザー撃って衛星でカンカンカンカンカンって曲げてみたいなやつ。で、多分ああいう仕組みだとか、こうすっごい簡略して書いてますけど、多分いっぱい仕組みがあるんだろうなとか、多分考えられてるんだろうなというふうに思います。で、おっしゃる通りで、なんだっけ、自転とか交点とかでブツって切れてっていうのは、ある話で、で、BP プロトコルに関して、これもまたなんかおじさん向けの話になっちゃうんですけど、いわゆる UUCP だと思ってもらえば、割とそういうイメージに近いですね。メールが、この BPTCP 変換装置書いてますけど、ここは一回貯めて、で、通信できるようになった瞬間にうわって、例えばやり取りしてっていうようなことを考えているようです。
まあ、まずは DNS ですよね。ここ TCP じゃないんで、ちょっと僕その惑星の図が欲しい。
惑星の図が欲しい？
だってこことここの間40万キロあるわけじゃないですか。だから DNS で名前解決、ここでやろうとしたらですよ。これ行って帰って3秒ですよね。で、その後 TCP のスルーウェアハンドシェイクしたらもう3秒ですね。だから通信始まるまでにまあ10秒くらいかかるわけですよ。だから、ここにルートサーバーが必要なんです。ってことは、ここに加藤先生が必要なんです。だから、加藤先生のクローンを各学生に配置しないといけないわけですよ。そうしないと、まずインターネットは、その星では使えないです。
その辺が多分なんか ATU の人たち考えてるとこで、クイックから始めましょうって言ってるのは多分、それが一つと、あと DNS はもうまさに言ってた通りで、ここはどうすんだっていうのをちゃんと 考えてある。だから、いや、だからね、ITF 本気なんですよ。やる気ですよ。
はい。というのが、そういう話もあるのかなと思いました。はい。はい、はい、お願いします。
ありがとうございます。谷さん。とっても面白くて、気になってるんですよね。それで、トニー・リーさんは、わかったというわけで NRO にも連絡するからとか言って、ちょこちょこ連絡が来るわけなんですけども、エイリンもライプも頑張って対応してたんだななんていうのが、こっち側から見えてよかったです。ディレイトラレントネットワーク、DTN のとか、インタープラネタリーネットワークなんていうのは夢があって、通信プロトコルの開発というところでは、やっぱり前提条件が随分変わるから、もう少しイノベーティブにネットワーク考えていかなきゃいけないんだなというのが、このスライド、あの、このスライドの、す、こ、この、この一枚だけじゃなくて、スライドセットにも、見えてきていて面白いんですよね。で、面白いから、アカデミアでは結構盛り上がってるじゃないですか。で、ビートサーフが言い始めてなんかしてるんで、ちょっとワクワク感もあっていいですよね。というのをですね、RIR って言い始めたところから、全然話が、で、変わってくるんですよね。こう、議論の土台が。例えばですね、タトゥインまでの IP アドレスを考えたときに、それのセントラルレジストリは地球にあっていいのかみたいな問題とか出てくるわけですよね。で、じゃあ、太陽系ぐらいは地球でいいのかとかね。で、何が世界なのかとか、宇宙空間はマルチステークホルダーです。統制するべきものなのかとか、 いうことをちょっと考え始めますよね。いや、それが全部に出てきて、例えばですね、IPv6 にして、次のスラさんを出せばいいじゃないか、と言った瞬間に、それはアイアナが統制している、インターネット空間になるってことなんですよね。というのもありますし、そもそも、例えば、今の、IP アドレスの管理とかの感覚で言うと、これからネットワークがディプロイしていく、例えばアフリカみたいなところの需要とかを、それを公平に考えるのではなくて、今の需要に対して公平に考えましょうという考え方なんで、であれば、惑星間のネットワークに対して須田さんっていうのは相当インターネットプロトコルの考え方から逸脱してるとも思うわけですよ。であれば、英輪でいいんじゃねとかってことが絶対出てくるんだし、それを、じゃあ RIR 一つ作ろうかっていうのは、そういう需要を、見据えたものでもあるし、とかって言い出すとですね、まあまあ、長い時間議論ができるので、続きは懇親会でよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。今日現地の方はね、懇親会もございますので、ぜひ、こういう話、ご興味ある方は、コメントいただければと思います。それでは、谷さん、今日ご発表ありがとうございました。
申し訳ない。
そうか、そうか。ごめんなさい。リモートで今、質問が来てるそうなので、ちょっとすいません。リモート対応お願いします。
ズームからのチャットで質問が来てます。森川さんです。クローン間の動機はっていう。
それは、加藤先生クローンの動機ですか？
これ多分スターウォーズネタだと思いますよ。
そっち。
違うの。クローン。
それだけしか書いて
ない。ちょっとじゃあそれは加藤先生にこの後お答えいただくということでお願いできればと思います。はい、ありがとうございました。
はい、
谷さんありがとうございます。